それでは礼拝備えの賛美歌、ガリラヤの風香る丘でを歌います。ただいまより本日の礼拝を始めます。新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い、皆をたたえよ。 火から火へ御救いの良い知らせを告げよ。聖詠グロリアグロリアを歌います。父なる神様、降誕節第二主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文中ほど、印刷物中ほどにございます。詩編133編より。ではご唱和ください。見よ、兄弟姉妹が共に座っている。シオンで主は布告された。
祝福と教えの命を。
賛美歌古いものは皆を歌います。
Yeah.
どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。天の父なる神様、主の新しい年2005年を迎えることができありがとうございます。このように新年最初の礼拝を捧げることができますことを心より感謝申し上げます。9年中の私たちの犯しました罪の数々をどうぞ神様の愛と憐れみによって拭い去ってください。そして新しい命をお与えください。神様を賛美し、心を静めて御言葉に聞き従うことからこの1年を始めたいと思います。2004年は災害の多い年でした。そして最後に年の終わりにインド洋スマトラ沖で起きた大地震による津波災害は、私たちが未だかつて見たことのない被害をもたらしています。犠牲になった命の数はあまりにも多く、被害の様子に祈る言葉さえ失い、ただ助けてください、何とかしてくださいと願うばかりです。今世界各地から救援支援の手が差し伸べられようとしています。今こそ世界中が助け合うことができますように。そして被災された方々をお守りください。被災地へ赴いて救援に当たられる方々をお守りください。そして一日も早い復興を実現してください。この苦しみの中にあって、どうか2005年がそれでもなお希望に満ちた年となりますように。高野原教会が神様の御心にかなった働きができますようお導きください。今この時この礼拝を覚えながらも、高齢のため、また病のため、ここに集うことのできない方々のことを思います。その方々のために神様の愛と慰めが豊かにありますように、そして共に礼拝の恵みに預かれる日が来ますようにお祈りいたします。これら言い尽くせない祈りを神様の御心に委ね、ここにいるお一人お一人の祈りと合わせ、尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌、小スズメもクジラもを歌います。 どうぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はルカによる福音書2章39節から52節までです。
新約聖書104ページです。親子は主の律法で定められたことを見直えたので、自分たちの町であるガラリアのナザレに帰った。幼子はたくましく育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれていた。さて両親は杉越祭には毎年エルサレムへ旅をした。イエスが12歳になった時も、両親は祭りの慣習に従って都に登った。祭りの期間が終わって帰路に着いた時、少年イエスはエルサレムに残っておられたが、両親はそれに気づかなかった。イエスが道連れの中にいるものと思い、一日分の道のりを行ってしまい、それから親類や知人の間を探し回ったが、見つかれなかったので、探しながらエルサレムに引き返した。三日の後、イエスが神殿の境内で学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり、質問したりしておられるのを見つけた。聞いている人は皆イエスの賢い受け答えに驚いていた。両親はイエスを見て驚き、母が言った。なぜこんなことをしてくれたのですか。です。ご覧なさい。お父さんも私も心配して探していたのです。するとイエスは言われた。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。しかし両親にはイエスの言葉の意味がわからなかった。それからイエスは一緒に下って行き、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。母はこれらのことをすべて心に収めていた。イエスは知恵を増し、背丈も伸び、神と人に愛された。
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。皆さんはどんなお正月を迎えられましたか。寝正月でしたか。食い正月というんですか、食べる正月、もしくは遊ぶお正月、もしくはテレビ三昧ですか。そういうお正月でしょうか。日本の正月いいなと思うのは、昨年の嫌なことを水に流して新しい時へそれを祈ると、日本中が最も宗教的である、それが多分大晦日、そしてそれから初詣をする皆さんの姿ではないかと思いました。少し初夢の話をしたいと思います。初夢というのは一年の一番最初に見る夢のことです。これを人に話さないと正夢になってしまうということを伺いましたので、正夢にならないように皆さんに紹介したいと思います。私の初夢は、妻の実家で、寝ていた時に、泥棒に入られた夢でした。 妻の実家から1月1日に家に帰るとガラスの戸が開けられていてですね、なけなしのお金と通帳が全部なくなっていた。銀行が閉まっていたから大丈夫だと思っていたものの、うまく手を使われて全部なくなってしまう。どうしようというところで目が覚めました。こんな嫌な初夢を見てどうしようと思った。これをまあ皆さんに話したから多分これは起こらないだろうと思っています。しかし1ヶ月ほど前にももう一つ嫌な夢を見ました。それはイタチのような動物に足を引っ張られる夢でした。一体どうして私の足にこう噛みついたのかわからないんですが、ずっとこう引っ張られる。もうやめてくれと思った頃に目が覚めると、どうも妻が私の横をこう引っ張ったような気がするんですけれども、真意のほどは分かりませんでした。朝起きてみて、昨日の夜引っ張ったと聞くと、いびきがうるさかったからねというふうな機嫌の悪い声を聞き、どうもイタチではなくて妻に引っ張られていた、そんな夢がありました。実は自分の夢の中にも、今の社会の問題というか、その社会の世相というか、そういうものを映し出しているような気がするんです。それというのも、昨年は幼い子供が殺される事件があったり、新潟で地震があったり、そして先ほどのお祈りにもあったように、インド洋で地震があり津波があった。小さいことで言えば、野球ファンの方には近鉄バッファローズが亡くなってしまった、そんな夢がこうしぼむような悲しいことがたくさんあった。だからこそ私は祈りを込めて今年を希望の年としたいというふうに願って、年賀状にも何度も何度も希望の年となりますようにというふうに書いておきました。面白いのは、この2005年というのが大きな節目であること。それは60年前に第二次世界大戦が終わったこと。そしてまた、この高野原教会で言えば30年前にこの教会が産声を上げて、そして4月にちょうど30周年を迎えるというこの節目の年。また10年前には阪神の大震災が起こった。そういう節目の年です。そしてこの年を希望の年にしたいと願う。さて、聖書に出てきたイエスの話を少ししたいと思います。イエスがクリスマスに誕生した後、マタイの福音書によれば、新しい王様であるイエス様を殺そうとしてヘロデ王が狙っていた。そこでエジプトというところに逃げていきました。ヘロデ王が死んだ後に、もう安全だということで、ナザレという田舎町にやってきました。そこでのイエスの様子です。面白いのは、イエスがたくましく知恵に満ち、そして神の恵みに包まれていたと書いてあります。イエス様が、知恵に満ちる、賢かった、これは、よく聞くことです。そろそろ成人式を迎える。だいたい12、3歳でユダヤの人は成人式を迎えますが、成人式を迎える頃に人の話をよく聞いた。そしてまた、素晴らしい質問と答えをなした。これに多くの人が驚いたというふうに書かれています。そして注目したいのは、たくましいという言葉です。また最後には、背丈も伸びるというふうに書いています。私たちがよく見るイエスの像は、どうもこう痩せて弱々しく、もう本当に、血を流している、そういう弱々しいイエスの姿をよく見ます。しかし、少なくとも12歳のイエスはたくましかった。そして背丈がどんどん伸びていった。3日間、親がいない中で神殿の大人たちとやりとりをしていた。多少熱心すぎるという傾向があったようですが、しかし、親がいなくても、12歳で親がいなくても、全く気にならない。そういう、度胸の良さというか、たくましさを持っていたようです。 昨年が絶望的なことが多かった。今年は希望の年にしたい。じゃあ希望の源は何なんだろうか。どういうふうにすれば私たちは希望を持つことができるんだろうか。一つは食べることです。なんだそんなの当たり前というか、食べることは誰にでもできることと思うかもしれません。しかし人は希望を持たないと食べることもできない動物のようです。インドのマザーテレサという人が、親がいない子供、また親が育てられない子供が路上に捨てられていた。でその時に赤ん坊たちを、自分たちの家に連れて帰る。しかし捨てられた、自分はもう生きる資格がないと思っている赤ん坊は、初めはミルクも飲まない、自分はもう死んでいけばいいということで、その幼い頃にもうすでに自分は死んだ方がマシなんだと思ってミルクを飲まなくなってしまう。そこでマザーテレサや仲間のシスターたちが少しずつ抱いて言葉をかけて、あなたも大切な神様の子供ですよ、ミルクを飲んで元気になってほしい、あなたが好きだよ、そういう言葉をしっかりと投げかけ、そして子供たちが自分も生きていいんだとか、自分も愛されているんだ、それが分かった時に初めてミルクを飲み出す。ですから食べること、これは実はとっても大切なことです。そして聖書を読むことを、聖書を、御言葉を食べるというふうに表現した人がいます。聖書の中の言葉をいろいろ調べてみると、甘いという言葉、そして辛いという言葉、酸っぱいという言葉、そして苦いという言葉が出てきました。子供たちがお母さんに嫌なものを残すとき、必ずこう言われます。甘いものばっかり食べてたら虫歯菌にやられてしまうよ、だから苦い野菜も食べないと、ということで、本当に効果があるのかどうかわからないんですが、うちでは苦い野菜を食べると虫歯菌が嫌がるから野菜を食べなさい。辛いものは、塩、自分の体の元になりますから、これは特に何も言わなくてもみんな食べます。甘いものはほとんどの人が大好きです。しかし苦いもの、これは実は大人たちも苦手なものです。聖書の言葉の中にも、あなたを愛しているよ、そういう言葉、とっても甘い言葉、もっと恋人に語りかけるような言葉もあります。しかし残念ながら聖書はその甘い言葉だけではいけない。これは子供が育つときに甘いものばっかり食べていると虫歯菌にやられてしまうように、甘いものだけではダメなんだということ、時に辛いもの、そして時に苦い言葉、薬のような、あまり飲みたくない、そのような言葉を食べるように読まないといけない時があります。この後大人と一緒に聖餐式というパンとブドウ酒を飲んで食べる、その式があります。イエス様の体を象徴するパンと、ブドウ酒、血を象徴するブドウ酒を飲みます。しかしこの、元々はですね、奴隷の頃の苦さ、ワインは決して甘くはありませんでした。むしろ、イエスが最後に痛み止めとして、飲まされようとした酸味と、そして奴隷の頃に味わった苦さを思い出すような苦いワインと、そして甘みのない苦いパンでした。つまり昔から人々が知恵を出して、そして御言葉を食べるように読む、その中には時に甘い言葉、時に辛い言葉、しかし普段は食べたくない、 苦いものをみんなで一緒に食べる、飲む、これをずっと繰り返してきました。私は希望のない今の私たちにとって希望を見出す、それは聖書の中の苦い言葉、苦しい時に書かれた言葉、できれば食べたくないような苦いもの、それを食べる。しかしそれは一人ではなかなかできるものではありません。ですからこうして私たちが共に集った時に苦い言葉を食べる。しかしその中で2000年3000年前の人たちが食べてきたその苦い言葉、私たちの中で少しずつですが希望に変えられていく。かつての人が苦い思いをした、それをかみしめることで今の私たちの苦さがほんの少しずつ甘いものに変えられていく。そして苦いものでどうしようもなくなったところに神様は必ず甘くて、そして希望に満ちた言葉を私たちに与えてくれると思うのです。どうかこの新しい年、絶望的な昨年から突然変わることはできないかもしれません。しかし私たちが共に集い祈り合う中で希望の源を見つけたい、そして希望の源のイエス・キリストの恵みが詰まっている聖書の甘い言葉、辛い言葉、苦い言葉を読みながら、そこから希望を見出したいと思うのです。お祈りをします。神様、今日は新しい年の初めの時に子供と大人がこうして共に集い礼拝をしています。どうかあなたが昨年の絶望的な私たちの歩みに対して、かつてあなたの民も同じような道を歩んだこと、そして年月は経ったけれどもしかし希望を捨てずに歩いたこと、そのことをどうか私たちも思い起こすことができますように、そしてあなたの希望が必ず私たちを導いてくださる、そのことを信じて祈りつつ歩むことができますように、また私たちの未来である、希望である子供たちがどうかあなたにより守られ、この教会に集い、そして御言葉によってすくすくと成長していくことができますように導きを与えてください。この祈りを皆さんお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌真舟の中にを歌います。 どうぞお座りください。
それでは聖餐式を執り行います。聖餐式は今から配られるパンとブドウ酒を共に食べる、そしてそのことによってイエス様のことを思い出す、そのことの式です。序詞をお読みします。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世はがない私たちを招いて、異想のないままに神の子とし永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖定語をお読みします。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡されるよりパンを取り祝福してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとにそれによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。神様、御子イエスキリストの苦難とし復活と昇天とを覚え、この聖霊天に称えられている大きな恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊と思ってこのパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御旨に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に良い限りなく栄光がありますように。アーメン。少子、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださった。その言葉は確実で、そのまま受け入れるに足るものである。それでは分散をいたします。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。 これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。今からお配りしますが、真ん中のところがブドウジュースとなっております。外側がワインとなっております。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。それではここで感謝の祈りを捧げていただきます。
兄弟姉妹ともにこの御堂に招かれ、あなたの御言葉を遠藤牧師を通して学ぶことのできましたことを心より感謝申し上げます。引き続き聖餐の儀式にあたり、主が最愛の御子十字架におかけになり、私たちの罪の償いをしてくださいましたことを心から感謝申し上げます。この教会が高な原の地にあって多くの人の支えになっておりますが、引き続き私たち兄弟姉妹が力を合わせて、あなたの御栄えのために主の御業を示すことができますようにお導きください。この伝統の祈り、兄弟姉妹の祈りに合わせて、主イエスキリストの御名を通して御前に捧げます。
アーメン。それでは座ったままで賛美の205番を歌い、その間にグラスを集めに参ります。これで聖餐式を終わらせていただきます。
感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。 賛美歌、今備えるをお座りのままお歌いください。それでは牧会報告の前に前後左右の方とお名前を交換してご挨拶をしてください。
すいません、順番を間違えましたが、今日は誕生者が、お二人いらっしゃいますので、お二人の、ために、お祈りをしたいと思います。和田京子さんと、渡部さんいらっしゃいますか。間違ってるんですか。あ、すいません。じゃあ和田さんは合ってます。合ってますか。はい。じゃあ、和田さんのためにお祈り、あ、はい、先、じゃあではお祈りしたいと思います。神様、今日はこの嬉しい日に和田京子さんがその命を与えられた誕生の時です。どうかあなたがこの時に京子さんと共にいること、そしてその命の始めからずっと今まで守ってくださったこと、またこれからの歩み、特にその信仰の歩みをあなたがしっかりと守ってくださる、そのことをどうか信じて歩むことができますように。またその信仰の道路の友として、私も一人一人も、京子さんのことを覚えて共に歩むことができますように導いてください。このお祈りを、京子さんの祈りと共に、主イエスキリストの御名によって、あなたの御前にお捧げします。アーメン。
それでは牧会報告に移らせていただきます。本日の集会は特にございませんが、お雑煮の用意がございますので、ご都合の許す方はお残りになってお召し上がりください。今週の集会ですが、ひまわりグループ6日木曜日午前9時から、街道清掃は7日金曜日、婦人会の方よろしくお願い申し上げます。遠藤牧師の予定ですが、面会日が6日木曜日となっております。次週手術は1月9日高胆節第3手術、説教は工藤直子神学生が担当してくださいます。礼拝後の集会は1月定例役員会、教会学校教師会がございます。それから婦人会青年会合同礼会が1月16日礼拝後にございますが、講師は片桐郁夫さんをお迎えして、この方はボーリス建築事務所の所長でいらっしゃいますが、これから将来高野原教会が新街道を建てるにあたって参考になるお話になると思いますので、ぜひご出席ください。出席の方はどうぞ後ろの掲示板にお名前をお書きくださいますようにお願いいたします。それから裏面に回りまして、12月26日教会の大掃除ありがとうございました。ご協力いただきました方々、感謝申し上げます。私の方は以上ですけど、それでは唱詠541番を歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
御御霊の御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御 栄え。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが、今日を高い衆一人一人の上に、豊かに、限りなくあらんことを。アーメン。
Yeah.